待たせしました。マジカル2911回目のお客様です。素敵な方ですよ、和流料理サリー店主でいらっしゃいます松岡啓太さんです。イエーイ、どうも、
こんばんは、よろしくお願いいたします。
いやー、松岡さんね、はい、私たちは今日初めてじゃないんですけど、はい、マジカルのリスナーの皆さんに、私たくさんお友達いますが、とっても食べ物にうるさい古い友人がいてですね、もう本当に何年かぶりかにある日その方から電話がかかってきたんですよ。何か悪いことでも起きたのかって何年も何年ぶりなんですよ。で、いやー、邦子さんね、なかなか美味しいお店があって、ここまでするかぐらいなねところ見つけたんだよって言うんですよ、
はい、
でもぜひね、私に食べてほしいっていうの、
はい、
そちらのおごりって言ったらもちろんで、あ、 OK って言って、でもし気に入ったら、はい、ぜひマジカルにね、呼んでくださいねっておっしゃる方がいたんです。私、はい、でももうご存知ですよね、はい、沖縄ではなかなかこの食のね、世界で有名な方なんですけれども、で彼がねどんな風に紹介してくださるっていうか、もうびっくりしたっていうから、はい、もう本当にもうこんなに対応してこんなにいてリスナーの皆さんいないかもしれないけど、もう食べることが大好きだから、はい、もう本当に世界中のね料理を食べてきました、私も。で、まあ、それで連れてってもらって、今日のゲスト、松岡さんのお店サリーへね、はい、伺わせていただいたんですけど、いやもうねびっくりした。
そうですか。恐れ多いです。
まずはびっくりした、はい、何で、初めてのお店って基本はもう私ぐらいの年になるとあんまり期待がもうないんですよ。
あ、
要するにもう、もうあんまりそのひどいお店っていうのはもうないんですよ、世の中ね、うんうん、ただし そこをこのレベルを超えて、このハードルを超えてすごいっていうのもなかなかないけれども、は
い、
今やっていう風な状況だったので、それも沖縄じゃないですか、はい、まあそんなねスーパーなこの、まあ、和流っていう風に、ね、お店は命名してらっしゃるけれども、はい、和の要素を持ってたらどうなのかなと思ったんですけど、はい、びっくりした。
ありがとうございます。
え、何これ。
そうですね、まあ、あまり見たことのないものをできるだけと、
え、何これっていうので、でリスナーの皆さん、そこもうまずはですね、私が今日1時間しゃべるよりはぜひ、うん、松岡さんのお店に足を運んでいって召し上がってほしいんですけれども、まず驚いたのがこの食材ですね。
ああ、はい、そうですね、はい、
材料がそれこそ例えばフランスのフォアグラを使ってますとか、はい、なんかみんなそんなじゃないですか、なんかどこどこのすごいキノコ使ってるとか、はい、肉がどうだみたいな、そうじゃなくって、それこそ本当に私たちがよく知ってる、例えば沖縄の材料であればね、
はい、
お店並んでる素材を使って、
はい、
よくまはここまで美味しく、それで見た目もねびっくりする、意表をつくような、本当にびっくりしました。
そうですね、
美味しかった、
はい、できるだけ本当沖縄の食材をっていう身近な食材でみたいな、はい、強くありますね、
はい、松岡さんなんですけれども、はい、うちなんちじゃないんですよね、
はい、
どこんちですか。
土産子ですね。
あら、ま、北ですか。
はい、北海道人です。
なんかでも見た目うちなんち、
顔が濃くてまた日焼けも真っ黒 です、ね、
うん、はい、どこから見ても沖縄ですよって言われても、
はい、よく勘違いされます。
そうですかみたいなね、はい、北海道ですか、
はい、
北海道どのあたり
は。北見市ですね。
北見、
はい、
北見って言ったらあそこですよね、なんだっけ、
ハッカとか玉ねぎとかですかね。
そうそう、はい、ハーブっていうか、なんていうのかな、ハッカって言ったらあれですよね、ハッカですよね、
ミント、ミント、ミントね、はい、そうですね。
で、まあ、北海道と沖縄ってすごいあれなんですって、北と南のせいか分かんないけれども、はい、カップルもすごく多いんですって、はい、聞いたことあります。
はい、なんか僕も本当に純粋に住みやすい街だなと思いますね。
え、本当。
はい、
移住なさってるんですか、沖縄に。
あ、もう移住して
長い。
もう、はい、長いですね。
はあ、どれぐらいになるんです。
住み始めたのはもう24歳ぐらいの時ですね。この去年までの4年間ぐらいはちょっと内地の方に行ってましたけれども、うん、 まあ、なんでもう大人になってからは住み続けてる町はほとんど沖縄ですかね。
わちょっと出たけどって言ったらこれどこがあのご出身か分からないぐらいね、沖縄出身の方みたいですね、
はい、
何年沖縄にいて、はい、それからまたあの本土の内地に行かれて、はい、でまた帰ってきたわけですね、
はい、そうですね。
帰ってらしたのが何年前
はもう本当に今年です。
今年戻ってきたの、
はい、去年いっぱいでちょっと仕事を辞めて、はい、
このサリーですけどお店のね、はいがオープンなさってまだ
そうですね2ヶ月も経ってない
8月の末にオープンなさったということですよね、はい、あの松岡さんって、はい今のお店オープンする前も他あの、ま、飲食だったんですか。
あそうですね、もう大人になってからもう21歳の時にもう料理をし始めて、そこからもずっと飲食関係でやってますね。
飲食関係で、はい、ご自身 の, あのお店っていうのは今回初めてなんですか。
初めてです。ありがとうございます。
いや面白い、もう何が面白いって料理が面白いんですよ。
あのこの本当に沖縄の土地をイメージした料理っていうのをできるだけ出したいなという、まあ、またあとこの世界の最新技術をこの沖縄風に表現できたらそれは面白いのかなと思ってですね。
あの私はお店のコーナーで伺ったから、はい、そのおっしゃってることはすごくよく分かるので、はい、聞いてらっしゃるリスナーの皆さん ぜひとにかくね行ってあの見て食べていただければ今日のお話がよく分かるかと思いますけど、はい、理解していただけるかと思うんですけど、じゃあ初めてのお店をこの沖縄でということだったわけですね。
はい、そうですね。
松岡さんが飲食になんていうのかな、はい、入っていくきっかけ、あの月並みですけれども、はい、なんかありました。
はい、ありますね。ちょっと話長くなるんですけども、
いっぱい時間ありますね、はい、たくさんあります。どうぞ。
最初この旅をするようになって、
旅、
はい、好きな人がいてその人に振られて、はい、
キャ
もうこの街にはいられない、いられないなと思って、
いやかわいい、そうなの、
はい、仲間2人を誘って、
そのまま、あ、1人じゃなくてね、
はい、もうどこか遠くに行きたいなと思って、それでもうふらりと3人で沖縄に来てですね。
要するにその頃北海道ですか。
そうです、北海道に住んでる頃、
北海道からとにかく遠いところに行きたいって言って、
はい、はい、それでもう八重山の方とかの島を歩いて回ったりとか、ヒッチハイクをしてみたりとか、もうなんかもう社会から外れたいみたいな感じで、本当に山の中でみたいな生活をしててですね、はい、海で泳いだりですか。
じゃあ、はい、その沖縄そのまあ、八重山というか長かったんですか、そこ滞在したのも最初の、
ま、でも 2,3 ヶ月間いて、
はい、すごいじゃないですか。
それでまた一度戻って少しまたお金を貯めて、うん、また今度は原付で乗って日本をちょっと縦断するとかですね。
面白いね、はい、まずは旅だったのね。
そうですね。でその時に宮古島でも2ヶ月間ぐらいいたんですけども、
うん、
その時に毎日宮古の人にご飯をおごってもらってたという、
本当にあ
もうやっぱ若くて貧しそうだったんで、多分もうみんな心配してくれて、もうご飯食べてきなさいって、
ならではのね、はい、
もうチャーカメ文化がもう本当に
カメカメ、はい、
身に染みてて、それでなんか自分もこうあ料理を作って人を喜ばせる仕事はいいなと思ったのが本当にきっかけですね。はい、
はあ、じゃあちょっと話をねご整理すると、はい、その振られたこの失恋はとっても良かったですね、はい、結果
ね、はい、
その事件がなかったら
多分こんな仕事はしてないですね。
あ、もう結婚なさってます？
あ、結婚もしてます。
あ、まさかその方と一緒じゃないですよね。
あ、そうですね。それも旅の最中に出会った、
はい、まあ、まあそれが失恋がきっかけで、はい、まあ、旅に出て、はい、でそこで見つけたことがその、まあ、沖縄でですね、はい、あの沖縄っていうものとあの松岡さんがあのつながるきっかけがまずできたということですね、はいはい、で沖縄の人に触れた、はい、その離島のね、あ、それで、はい、あのこのお店の名前サリーなんですけれども、はい、私サリーちゃんのサリーかしらと思ったら、はい、全然違うんですよね。
あ、そうですね。あの都の言葉でこんばんはという意味ですね。
知らなかった、初めて聞いた。
でもまあなんか今はもうほとんどの人は知らないかったり、
古い言葉、
はい、使われてないとは言ってますけど、
サリー、
はい、
はあ、本当はサリーとかってあれですよね、なんかあの上水さんたちがね、あのなんて、はい、なんかノリとあげるときにサリーから始まりますよね。へえ、綺麗な言葉、響きも綺麗だし、うん、あ、そうだってこれあの説明聞かないと絶対サリーちゃんだと思いますよね、は
い、あ、思いますね あとなんかインドの服かとかという感じがされるんですけどね。
でも和流料理のお店でサリーって言ったらどうなんだろうと思ったら、はい、実は都のね、
はい、言葉で沖縄の
ということで、すごく松岡さんご自身がですね沖縄とこう深い深い何か縁日といいますかね、はい、ご縁があるということで、まあ、でもそうは言っても料理って言っても今日やって明日できるものじゃないじゃないですか、やっぱりね、まあ、修行がありますよ ね、
はい、日々の積み重ね、最初は本当につらかったですね。
ユースそれまで例えばご飯作るの好きだったりとかしてる青年じゃなかったわけでしょ。
はい、どっちかというともう食べ物もあんまり興味がないぐらいの人間でしたね。この旅の最中にちょっと西表島であれなんですよね、森の中で迷子になって、
はい、
その時に食べることにはだいぶ興味に出ましたね。もう本当にお腹空いてても何も食べれない、水飲みたくても本当に水たまりしかないみたいな。
待って森の中でだって医療を持ってて結構深いですよ。
深いですね。もう、
大丈夫だったんですか。
もう脱水で倒れて、友達2人とその時は入ったんですけど、
はい、
もう倒れてしまって、もうなんかあれですね、抱えられながら出てきましたね。
じゃあ結構その1日とかじゃなくて長い時間。
あ、いやでも1泊2日で迷子になってましたね。
でもうわ、何も食べず水も飲まず
飲まずです。あ、まあ、途中で倒れてしまって、もう
2人とも、
あ、僕だけですね。
よかったね、彼元気でもう一人の方
まあでも泥水飲みました。
飲んだ。
もう我慢できなくて、本当に浸水2センチぐらいのこの水を思わず飲んでしまいましたね。でももう我慢ができなくてみたいな。
その1日でも水分がなくなって通常乾いてしまうんですね。
もう出た後も喉がずっと焼けちゃって、もう普通に水分が取れないぐらいのあれですね。
そんなになっちゃうんですか。
はい、びっくりしました。
脱水症ちょっと怖いのねそんなね、森、はい、ね、森だからなんかどこかに雫かなんかありそうなんだけれどもそしたらもうまた逆に、ああ、はい、もう沖縄も嫌だし、もうこうもうそのなんて言うんだろう、もう都会に帰らなきゃみたいな気分になりませんでした。
でもその経験があって、なんかあれですね、なんか何事をやるにも今日が初めてで、もしかしたら失敗したら本当にどうしようも取り返しがつかないんだっていう覚悟ができましたね。あれ、それまではなんかどうにかなるとか、
はい、
なんか
なんとかなる
さ、はい、の思いがあったんですけども、あ、失敗したら人って死ぬんだって初めて思って、でもその経験が何でも真剣にこう見れるようになったなと思いますね。でまた食べれる時に食べないとい
つ食べれるか、はい、こんなことが起きるみたいな、
というので食に、そこから興味が結構出ましたね、はい、
なんか精神をね、あのなんていうの、左右するような出来事で、
そうですね、はい、
まあそういうところからスタートして、はい、あれですか、どこか あのお店にでっち奉公っていうか、なんかそういうことから始まったの、学校に行かれるとか、なんか、
いや、もう最初はやっぱこういう職人の修行、お給料がものすごい安いっていうのは知ってたんで、まずはもう地元に帰って、地元で一番有名なところを、
はい、
なんかまあ何件かピックアップして、タウンページで電話してって雇ってもらえませんかっていう感じでお願いして、で、はい、一件このちょっといいよって
見つけて、
はい、
うん、
でそこから本当に修行が始まった感じでしたね。
でもね、すごくこうなんていうのかな、足が地についてると思ったのが、さ、なんかやろうと思った時に、はい、最初お金もね、はい、お給料もらえる状態じゃないということで、まずはじゃあ自分の国に戻って、はい、例えばお家から通えばね、別に心配しなくていいし、はい、その辺すごくこう、ね、現実的にですね、正しい方向を、はい、選ばれたかと思うんですけどでそこでの修行も長かったんですか。
あ、でもそこでは3年ぐらいですかね。
あ、
まあ、でも本当に基礎は全部、もう小さい店だったんですけども、結構このちゃんとこの
一から、
はい、教えてもらえるところで、そこでだいぶ本当勉強になりましたね。
よかったですね。あとそれと、その北海道がご出身だということでですね、はい、もうそれこそもう美味しいものだらけじゃないですか、ね、海の幸、山の幸、それからもうその子のなんて言うんでしょうね、まあ、乳製品だろうが何とかスイーツだろうが、はい、そこはまた恵まれてますね。
そうですね。でも結局料理に触れて思ったのは、作り方なんだろうなっていうのはすごく教わりましたね。この最初の大将が本当に人がいいという
言い方、
はい、料理人やっぱり結構洗い方も多かったりするんで、
難しい
こと言ってね、そう怒られたりもすごいするんですけど、その人はもう人として本当に今でもやっぱ尊敬してるんで、困った時は相談してますね。
いい、最初の大将お塩さんに巡り合って、はい、恵まれてましたね。 ケイタさんの名前の中に恵むっていうのがありますけどね、はい、ケイタのケイが、はい、恵まれ、まず人とっていうかね、その先輩方に ね、 ね恵まれたということで、はい、じゃあまずは北海道から始められたわけですね。
そうですね。
でそこでは何年ぐらい、あのその北海道っていうエリアの中では、
あはもう本当に3年間だけですね。
あでそこから出た、
ま、そうですね。そこからまあ、正直な話、最初の1年半は料理を教えてもらってないんですよ。
まあ、何からまずは洗い物、
まずはお前の心磨きなさいって言われるだけで、
きた
料理は勝手に見て学べ、見習いでしょうみたいな感じで、なんででもその体制が良かったんですよね。教えてもらうっていう体制を全くなかったんで、自分で覚えなきゃいけないっていう、だから家帰ってから勉強の時間って、で勉強したことで仕事場に行って、そこ であのお給料をもらうための仕事をする、仕事と勉強を一緒にするなっていう方で、
いや
お給料もらってもありがとうございますって言ったら、もうそんなん違うだろうって、お前が稼いだ金額をただ渡してるだけって、ありがとうございますはないみたいな。
いや厳しいけど、なんか
優しさがありますね。
あすごいですね、はい、でもね、今現在このサリーの中にね、はい、出ている松岡さん、そのお料理っていうかね、はい、その料理の世界で今最初にその北海道でね、はい、出会った大将、そしてお店で、はい、とにかく自分で考えろっていうのが、ね、サリーに生かされてると思ったのが、
本当に僕もすごく思います。
全てのこの間食べさせてもらった料理のね、全部松岡さん の創造性、イメージっていうか、そのが全部入って、だから、はい、見た目と味が全く違ってたり、はい、もうびっくりすることばっかりだったんで、はい、この人なんかすごい楽しんでるなってあ遊んでるなっていうのがすごくすごく見えた、料理をね、はい、見て、それが食して感じたことだったんですね、
はい、ありがとうございます。
で手取らしたら全部こう教わってた、そんな自分の中のね、子供育てるのと一緒で、全部親がやってしまうともうアホみたいな子になっちゃうので、はい、でしっかり自分のその右脳を使って創造性をね、はい、っていうのをその辺で頑張って身につけられたんですね、はい、でいい大将にも巡り合い、で3年が終わって、はい、その次はどうなっちゃったの？
その時にもう3年ぐらいして、やっぱり心のどっかで沖縄でこの料理をやりたいと思ったから、沖縄の食材を使えるようになりたいとか、いつかはもうその時にもう自分でいつか店を開いたら沖縄に関係するようなちょっと料理法とかっていうのを考えてて、それで大将に相談して、ちょっと沖縄の食材に触れたいから沖縄に行ってちょっともうちょっと勉強したいみたいな感じでちょっと相談したら、まあ若いうちにしかそういうの移動はできないから、じゃあもう今のうち行ってきなさいみたいな感じで、まあ後から聞いたら大将曰く、まあ半年もしないで帰ってくるだろうと、それで、はい、そしたらもうずっと住んじゃうみたいな感じになって、
でそこ大将から離れて、はい、まあ、独り立ちというかね、はい、自立して沖縄にその最初の頃何年ぐらいいたんです？
もうその時で6年ぐらいは行ったんで、24ぐらいに行って30か31ぐらいなんで、
はい、大将はね3ヶ月ぐらいで戻ってくると思ってた、はい、北海道の、
はい、
6年
はいいましたね。
沖縄でもずっと飲食ですか？
そうですね。でも沖縄でも本当に人の巡り、僕は本当ラッキーな人間だなとすごく思うんですけど、
はい、
本当に車に乗って北海道を出発してそのまま沖縄に来ちゃって寝泊まりする場所ないんで、
何にも決めずに来たの？
はい、そうです。もう本当に駐車場でそこで寝てとかやりながら、町場を歩いてなんかいいお店ないかなと思って雇ってもらえませんかっていうのを聞いててみたいな、うん、それでなんか見つけたんですよね、沖縄の場所も。
で圭太さんはその駐車場で寝たり、はい、その公園で寝ることは全然大丈夫な子だったのね？
そうですね、もう
1日ぐらいはみたいな、
もう全然あれです、別に
テントとか持って、
いやテントなくても寝れます。旅の途中はもうあれなんですよね、本当草原の上とか砂浜の上に横になるだけ、
ま、
はい、
すげーそれでも全然アドベンチャーだ
ー。なんかそうですね、森で迷子になってからそれくらい普通みたいな、世界中行けばそんな人はたくさんいるでしょうみたいな。
でまあその寝てたら、はい、どこか雇ってくれるところが見つかったわけですか？
そうですね、はい、ちょっと前島の方に御尺というお店があって、でそこでちょっとお世話になって、でその時に出会った先輩にはものすごくもう家族ぐるみで本当お世話になってて。
沖縄の方ですか？
沖縄の、はい、今新都市で楓さんというお店があるんですけども、そこの知念さんという大将はもう 先輩なんですけども、先輩とは言いたくなくて普通に沖縄のお兄ちゃんって言いたいぐらい。
お世話になったんですか。
はい、もう朝ごはん食べさせてもらったりとかもうその出会ってから 3,4 ヶ月全部会いましたね。もうなんでもう資産上120日間ぐらい毎日会い続ける。休みの日も一緒になんかこう海に遊びに行ってくれたりとか、その後一緒に料理を教えてもらったりとかっていう。
いやケイタさんなんか持ってらっしゃるのよきっと。
本当にラッキーだなとすごく思います。
でも、まあ、沖縄でもほら人間というのはどこも世界中ね、はい、あのいい人も悪い人も、はい、あの気の合う人も合わない人もいるとは思うんですけど、はい、まあ、割とね、はい、なんかこうおいでっていう感じの間口広くして待っててくれますよね。
はい、本当にウェルカム感が本当に強く感じるなと思いますね。
まあ、そこで、まあ、そこから沖縄でもいろいろこう食べ、はい、食べてっていうか見て料理してみたいな人生が始まるわけですね。
はい、そうですね。
で今振り返ってその北海道っていうもう有り余るほどの恵みっていうかね、はい、海の幸も山の幸もってさっき話しましたけど、そこと比較して沖縄はなかなかねほら南国ですからね、
う
ん、
そうですね、
ちょっとこう大変なことはなかったですか、はい、食材って意味では。
正直あれですね、この20代の時は沖縄の食材の良さは正直見えなかったですね。
分かんないですよね、はい、
それで正直沖縄にもやっぱ限界を感じて、それでちょっと内地に行こうかなと思ったのと、もうちょっと修行したいかなって思って、うん、でその時はもう内地でこの店を開こうかななんて思ってて、うん、まあ、また嫁の実家が群馬なんでその群馬あたりで行こうかななんて思って飛び出したんですよね。
沖縄の方じゃなくてね、
はい、そうなんです。
沖縄で出会ったんですよね。
あのさっき旅してる時に出会った、本当にあの川に水汲みにご飯作るために行った最中に、はい、
川に水汲みに行ってそこに素敵な
、はい、浜辺に女の人がいて、
お姫様がいたっていうか、はい
は
い、
なんでちょっと一緒にご飯作るかみたいな感じで誘ったのがそういう嫁ですね。
今のお嫁さん、はい、今のとかまあ奥様になったわけですね、はい、で、まあ、あの奥様が群馬だからもしかしたら群馬かなと思ったけど、はい、で、一応内地に戻られて、はい、いろいろまたあの修行を積むわけですよね。
そうですね、はい、懐石屋とかもこのちょっとチェーン店にも入ってこのパソコンとかもできるようにならないと今の時代は無理かななんて。
すごい、
は
い、
でそこでもまたいい巡り合いがあって、たまたまこの一緒に働いてくれる人がこのすごい有名な店のなんか副料理長の方でみたいな、その人からいろいろ今度調理技術、この洋食の調理技術を覚えて、その時にふつふつ思ってきたんですよね。食材ありきじゃないなと思ったんですよね。結局は自分ありきで食材をどう生かしてあげるかだから、食材を探すことよりも食材をどう愛してあげることの方が大切なんじゃないのってすごく純粋に思ったんですよね。やっぱり洋食の文化ってちょっと正直ヨーロッパとかって貧しい土地だったりしたんで、はい、一時はその中でいいものをどう作るのかを考えてきた人間と、まあ、豊かなあの食材がある、まあ、どちらも素晴らしいんですけども、豊かなこの食材がある日本とのやっぱ考え方の違いがあるんだってことにも気づいたんですよね。それでちょっとやっぱ沖縄に帰った時には沖縄の食材の可能性本当はめちゃくちゃあったのに、自分のレベルが低かっただけじゃないのかなってすごく思ってはいたんですよね。
すごいね、はい、そこまでなんて言うんだろう、深いところに入られたんですね。
そうです、本当にありがたいです。本当巡り合いによって本当に思いつかせてもらえたようなことが本当多いですね。
まあ、番組の冒頭でのお話したようにね、はい、今やこの、はい、この時代っていうか本当にあんまりまずいところがないと、すべてみんなもう出尽くしてるって言った方がいいんですかね、はいはい、もうすべて食べ歩きましたと、もう世界中のも食べ歩きました、はい、沖縄にいても、はい、それこそねあの海外のものも食べれるぐらいな世の中になった時に、はい、じゃあ何が残ったんだろうと思ったら、今のね啓太さんのね言ったことがお答え、その答えになるかと思うんですけど、今まであった材料っていうか今まで食したものをどう自分がアレンジするかってことなんですよね、はい、結局はね。
そうですね、
結局そこなんですよね、はい、もう食べ尽くして食べ、もう世界中の美味しい、それこそ何十万っていうあのするような料理も食べてきて、はい、帰ってきたらやっぱお茶漬けとあの玄米の茶漬け、ね、お味噌汁、梅干しがいいなって思うのと一緒で、はい、その良さみたいなものとかそこをまた見直すこともいいのかなっていう、うん、まあ、単に私なんか年取って、ね、あんまりこう肉まま食べなかったせいかもしれないけれども、でも着眼するところが点が着眼点というのはやっぱり年とも変わってきますよね、はい、
そうですね、それは本当にありますね。
でも慶太さん、若い時に早い時期にそういうところに目がいったっていうか、
うん、まあそうですね。あとやっぱり、うん、沖縄のこの普通に売ってるこの食材の良さを見つけれるのはやっぱ外から来た人間だからっていうのもどうしてもあるのかななんてちょっと思っちゃいますね。やっぱり歩いてるだけで今でも楽しいですね。生えてる植物が違うなとか
見ますか、この自生してるものとか、その雑草でも何でも、
はい、結構歩いて浦添城とかをよく散歩するんですよ。その時に本当に子供と一緒に草を見て、あ、これこういう草だねとか、こういうものだねとか、あとはまたなんか浦添城に伊波富裕さんのお墓とかあって
ありますよ、
はい、そこで文字を見て、やっぱこの人は天才なんだろうなとか思ったりとか、そういうのを
そこまで
ゆっくり、はい、僕ちょっと尊敬している人の一人なんで、はい、
じゃあ浦添踊りに呼ばれても
そうですね、踊り大好きです、ね、
そうですか、はい、まあね、なんか違うとこですから向こうもまあ、そういう感覚で、もう本当に歩いて回って見て食べて、
はい、
いろんなもののね、種類の料理もねご自身でこう経験なさって、で結局その最終的に自分の調理の仕方というか、自分のそのアイデアなんだというか、自分の中にあるこのコンビネーションというか、はい、ってさっきおっしゃったでしょ、はい、ということがですね、
はい、
私はこの間食事させてもらって、はい、まずそれを感じました。それでそのお店紹介してくださった、はい、私の中村さんが、はい、ここまでなんかこう、あ、なんていうのかな、やるかぐらいやるかぐらいね、あのびっくりするようなね味付けとかするんだよとかおっしゃってましたよ。
あ、ありがとうございます。
本当にここまでっていうか、ちょっとごめん、私が食べた、私が言うのもなんなんですけど、感想としてはね、はい、まあ、ここにゴーヤがありましたと、はい、ここに何がありました、沖縄食材があって、はい、それは当たり前にある沖縄のものなんだけど、はい、そこにさ、ついてる、例えば何て言うんでしょう、ソースだったりとか、はい、これがもう絶妙っていうか、嘘みたいなね、美味しい、これ何って言って、すごく食材にもこだわってらしてて、
はい、
ほとんど添加物なしで、本当にもうアイデアでね、あるもうナチュラルなもので作る、これがもうやめられなくって、ね、今話した方は週に3回ぐらい来て、
はい、来ていただきます本当にもう感謝感謝ですね
でまた行こうねなんて話してもらいましたけれどもまあそこは今お話を伺ってると、
はい、
やっぱり松岡啓太さんというその方のですね、持ってるセンスだったり、持ってらっしゃるセンスだったりとか、生き方だったり、まあ、それがやっぱり、うん、お料理っていうのもアートですよね。全部そこに出ちゃいますね。
本当にそうですね。本当思います。創造性のものなんで、はい、もっと磨かなければと、もっともっといけるかなとも正直思ってますね。
まだいきますか。
まだいきますね。やはりなんかこの世界中の素晴らしい人を見てると、まだちっぽけだなと反省したりしますね。
で、いろいろ旅なさった中で、はい、まあ、一番自分の中でね、
はい、
刺激を受けてインスパイアされたとか、良かったその旅ってどんなところがありました？
そうですね、旅して本当に良かったなって思うことはあれですね、本当に何があるか分からないっていうことと、てかもうちょっと深く掘り下げると、自問自答の日々でしたね。
旅しながら、
歩いてたりとか、やっぱり疲れてきて喋らなくなるときにずっと考え事をするんですけども、うん、これでいいのかこれでいいのかっていうのは想像性を豊かにしてくれましたね、うん、あとは周りのものをゆっくり見るようになったりとか、自分なりのっていう、本当になんか自分に本当に問題を問いかけるっていう性格はこうつながってきたかなと思いますね。
そうすると、どこの国に行ったから面白いか、どこの場所に行ったからっていうことではなく、はい、その旅ってイコールも歩いて、とにかく自分をもう本当に学んでるわけです、はい、歩きながら
旅終わった時に思ったんですよね。心一つでコンビニに、500メートル先のコンビニに行くのも旅と何にも変わらないってことに気づいたんですよ。旅をして思いました。
すごいね。
ただ場所が違うだけっていう。
何百メートルも、何キロも、はい、何百メートルじゃ、何キロも離れたところに行くのも、
はい、
すぐそこのコンビニに行くのも
同じ旅ですね。心次第ですね。やっぱり結局は。
なかなか深いですね哲学的でいらっしゃる、でもあの、まあ、食べたものも私の強みですけれども、はい、その感想であれであの料理をやっぱりね、はい、あの見たり食べさせてもらったらそれはもう、はい、あの口だけじゃないっていうのはよく分かりました、
はい、ありがとうございます
まあここでちょっとねクールダウンで 曲プレゼントしていただきたいんですが何かありますか。
はい、ボブ・ディランでライカ・ローリング・ストーンズですね。
お願いします。
はい、うん、
聞いてらっしゃるリスナーの皆さんから邦子さんいいなもう食べてきたんだって声が聞こえてくるような感じなんですが、このお店サリーのね、
はい、
お店のコンセプトっていうか、はい、もう第一コーナーで松岡さんのその何ていうのかな、はい、人となりと思いみたいたくさん聞いてもうこの方が何をコンセプトにね、はい、お店オープンしたかすごく聞きたい。
はい、ですね、自分たちのコンセプトはもうスローフードスローライフという、これは正直このロハスとかオーガニックとはちょっと違って別に無農薬にこだわるとかそういうことではなくて、やっぱり沖縄でいろんなことに気づかせてもらって、沖縄で今のあのお嫁さんとも出会わせてもらってっていう本当に感謝の気持ちを込めて、自分に何ができるのかって考えた時に、この本来のスローフードスローライフというのは町場の近くの農業様を支えること、または漁業様を支えること、うん、あと加工業の皆様も支えることが、うん、あのスローフードスローライフの本当は定義であって、
はい、
決してあのゆっくり沖縄のものをっていうことではなくて、なんで加工業も入っているところが本当にポイントで、
うん、
実際はこの沖縄でこの作っているものは原材料がたとえ海外のものだろうが内地のものだろうが、そこで加工業をやってるんだったらそれをどううまく使って自分たちで表現できるのかっていうことが、沖縄の人たちにこの需要を増やすとか、まあ、農業の方もそうですけど需要を増やすことによって、その農家の人たちが町のあれですね、雰囲気とか香りとか文化とか本当に近隣文化とかを支えることになるので、自分ができることはきっとそういうことを支えれることが必要なんじゃないかと。なんでできるだけ本当に近くで売っているもの、あの本当に遠くまで行ってわざわざ仕入れるんじゃなくて、本当に那覇で売っているもの、まあ、ハエバル富城浦添で売っているものをどれだけ使って新しい表現ができるかと。それによってこの沖縄の食材とかこの加工品にもっと可能性があるんだってことを見出してあげれば、それをみんながあのまた影響してもらえて、この真似してもらえればいつかそれが一つの文化になるっていうのがすごくあって、それが本来のスローフードスローライフだと思ってるんですよ。なのでしかも一番大切なことはここに対して自覚だと思ってるんで、確実にこだわり続けないこと、
はい、
こだわり続けると可能性が縮まるかなとは思ってるので、なんで本当に自分が大切にしてることはこの自分がこの店を開いている周りのものをどう上手に使って、どう上手にこのいいものにしていくかっていうことが、多分僕が沖縄にできる唯一の本当に恩返しなのかなとすごく思ってて、その人に返すのではなくて、その人たち未来もう本当にみんなに返す方法ですか。でみんなも結局まだ生まれていないこの子供たち、今後生まれてくる子供たちも含めたみんなにして、この自分ができることは何なのかっていうのを考えながらやっていきたいなとすごく思ってますね。
いやーなんかあれなのね、すごいあの松岡さんって、賢いというかしっかりなさってるっていうか結局 あの自分だけがっていうのって長続きしないですよね、はい、
どうしてもエネルギーがなくなると思います、ね、
それで、はい、今おっしゃってる中で本当みんながその自分のお店に出す料理に関わってる、はい、食材も全部含めて関わってる方たちのお顔が見えて、その一緒に、はい、あの循環していくっていうのが 長生きする秘訣ですよね、
はい、そうですね、
自分たちだけ突出するわけにいかないので、はい、やっぱりそこからまたいい材料も来るだろうし、はい、いい人間関係もお客様ともね、はい、関係が結ばれるっていうか、はい、まあ、みんな一緒にっていうことも必要なんですよね。
そうですね、
全てがリンクされてるっていう、はい、まあその若さで、
はい、
いや
でもまだまだ全然力にやれてないのは本当に実感してるんで、これからかなと思ってます。
でもね、すごく真面目なね松岡さんなんだけれども、はい、お料理はね遊び心がさ、
そうですね、
もう沖縄でうまくですよ、はい、リスナーの皆さんもすごくあのやんちゃ坊主でも美しいし、はい、味は爽やかで、なんかもうあのね、
はい、
私実はですね、あのお肉あんまり食べないんですよ。
あ、そうですね、
嫌いじゃない、はい、もう食べ過ぎて、はい、この人生の中で、はい、もうお肉はいいわと思っていた今日この頃だったんですけど、はい、とっても美味しいものじゃなきゃ食べないんですけどね。でこの間ほらあのコースの中でお肉出てきたでしょ、
やんばるというより
ですね、やばいなと思って、はい、そしたらその連れのね彼はおいしとりあえずおいし食べてみてください、このおソースがとかって、はい、うまかったっつったら、おいしかった、は
い、あの油味噌をちょっとこう焼いてしまってみたいな、
お
い
しかったです、
はい、スポンジとソースでみたいな、
なんかもうねリスナーの皆さんさ、食べ物の話ってさ、これねどういうふうに私どんなに素敵な言葉を持ってきて表現しようと思ってもすごく限界があるので、
はい、
まずはねお試しっていうか、あの、
はい、ぜひ
サリさんにですね足を運んでいただいて召し上がっていただきほしいと思います、はい、まず場所なんですが、
はい、
一
銀通りですかね、
一銀通り、はい、いいとこでした。
ありがとうございます、
分かりやすい、
はい、あ本当ですか、
分かりやすかった、私は
本当ですか、一応元くもじ小前の、
あれ元になるんですか、
あそう今はもうないんで、
平行ですか、
そうですね、
あらそうなの、じゃあくもじ小学校ってみんな、まだ、うん、もう真ん中ですからね、
あそうですね、の本当に正門迎えの
ですよね、はい、歯医者さんがあるビルでした、
そうですね、 MM 歯科さん地下1階
ですね、の地下ですね、地下で、はい、本当にねなんかこうなんて言うんだろう、 すごく大きいわけでもないんだけども、 これは美味しいのが出るぜって感じがもう見える、はい、
本当ですか、ちょっと隠れ家的な感じですね、
はい、はい、元小学校 の正門の向かい、
はい、
M 歯科さんの
地下1階ですね、
で、はい、この辺り一銀通りも最近ね、あの素敵なお店もたくさんある中で、
はい、できてます、はい、
これだけいいところによくサリーさんオープンなさったなと思うんですけれども、
はい、
それで営業時間とか間、ね、お休みとか
は、夕方5時半スタートの、
あ早く開けますね、はい、
で12時までですね、
はい、
はい、
お休みは
日曜日いただいてますね、
今予約とか言いますか、
あもう
できれば、
できれば何日か前に予約していただいて、あの食べれないものとかそういうのを教えていただければ、いただけたほど、あのお客様にせっかく来ていただけるんだったらば満足してもらいたいので、
ま
あ、できれば本当は電話していただいて、
あらこれはぜひ電話した方がまだ面白い、ね、だってもうある意味本当にメニューにない創作のものがいっぱい出てくる、はい、から、じゃあ電話番号教えてもらっていいですか、はい、
098-943-7002ですね、
7002、
はい、
サリーさんです
、サリーです、サリーですね、はい、マリルリサリーですね、
はい、お電話は何時頃すれば予約は、
あもう2時ぐらいからはもう店にいますので、
あそうですか、
はい、それ以下でしたら全然、
あの 2,3 日前に予約したらなんかすごいのが出るらしいですよ、
はい、
でメニューなんですけど、はい、すごく高いですかってさっきうちのね、はい、スタッフの子も聞いてましたけれども、本当お酒とおつまみみたいな、はい、感覚の、まあ、600前後もあるけれども、
一応おすすめが、5000円のコース、
あよかったです、はい、この間私本当に5000円なのって言っちゃいましたよ、はい、普通はね、はい、お料理も済んでお勘定するときはやっぱりちょっとと思うんだけれども、はい、いやいやこれは安いっては考え、ね、これ近いうち上がるんですかって聞きましたよね
一応まあそのままでは
何品でしたっけ出てるのこの間、
9品ですね、
うわ
で一応お腹いっぱいになってもらえるような量にもしてますね、な
んでもうすごかったですよ、
はい、予約の時にもし食べれない方だったらこのあまり食べれませんって言っていただけないと、
ね、
ちょっと、はい、量調整しないと、
だって一番最初に出たもうまああの 前菜っていうかね、それだけでも私なんかだったらもうお腹いっぱいでさ、はい、でもあんまり美味しいから残したくないんですよ、はい、やっぱ次出てくるって、あとは8つも出てくるって分かるんだけれどももう何が出てきたか教えないも本当にびっくりしました。
先生来て楽しんでいただけたらいい
ですね。全て美味しかったですよ、はい、本当お魚もお肉もあの生ものもお野菜にしろ、はい、デザートも面白かったね。
そうですね、デザートも
デザートまで松岡さんサーリーさんは準備してるんですよ、
はい、あの2品もう絶対他では食べれないものというのをちょっとテーマに、まあ、ちょっとこれはあまり隠しておいた方がいいのかなと。
っ
いい、ね、
だって私、はい、
食べた方がびっくりするかなと思って、
もうすっごい全部来るしな来るしな全部びっくりして満足で、それで最後にほら私たち女性はまあ別腹ってるでしょ、はい、あのデザートじゃないですか。それでデザートだとっても楽しみにしてたわけね、はい、これすごいの出てくるぜと思って来ました、
はい、
で、あ、お品書きに、ね、書いてたかもしれないけどやっぱり見なかったです、お品書き、はい、私あのデザートの方はね、これでってこれデザートなのって、
そうですね、あ、最後は卵を出しますからね
って言って、と思って食べたら、はい、まあこれは言わない、
はい、これも来た時のサプライズの方が楽しいかなとちょっと思いますね。
でこれにお醤油かけるわけみたいなそこまでは言ってきますが、はい、でもすっごい美味しかった
ありがとうございます。
で本当にね、あのリスナーの皆さん、その 、はい、今の話コースのお話なんですけど5000円っていう風な値段が出てますけど、もう絶対、はい、もう安い、
ありがとうございます。
もう5000円食べれません、このメニューはもう何全てに、あの今日のゲストね、サリーの、ね、店主でいらっしゃる松岡さんのアイデアと、はい、他ではあの口にすることのない、こうなんかこう、はい、味をしたこと、あ、なんていうの、こう想像を絶、ね、する、はい、面白いコンビネーションのものをあの、はい、食べさせてもらいますので、何が出てくるかなっていう感じで ね、
そうですね、はい、びっくりするもの、見たことないもの、作る時も自分が見たことないものを作ろうっていうのもちょっと少しテーマにあるん で、 なんでよく見たことないとか食べたことないこんなのって言われますけど、まあ、僕も見たことないですって思いながら
作ったら本人が見たこともないみたいなねそのビッお客様がびっくりするような感じ、そうすると自分もなんかワクワクするっておっしゃってましたよ ね、 ね、はい、あ、びっくりしました。
やっぱり楽しかった、美味しかったと言ってもらえるような、そんな、はい、
それで全部終わって、まあ、もう本当に私子供がいるもんですから、はい、でこの子がすっごく食べ物にうるさい子なんですよ、はい、もうどこんちの子ってぐらいねで 私だけね、お母さんだけこんなおいしいの食べてなんかもうかわいそうになって思ったら、はい、なんかあのテイクアウトをして一つね、はい、あの鶏のね、はい、お肉でいる、はい、まあ、うち帰ったのが10時過ぎていたんですけど、もう夜からはもうご飯も食べない子なんだけど、まあ、ペロリとおいしい、これ何とかっつってね、本当に
先生パッションフルーツソースかなんかの、
はい、ですよね、はい、あのさっぱりとした、はい、もう何っていう感じなんかまたキュウリでも食べに行きたくなっちゃうみたいなね、本当に沖縄にですね、あのこういうちょっとこう人にも、はい、あの進めたい、一緒に食べに行きたい、行ってほしいってお店ができたなと思ってですね、とても嬉しかったです。でまた紹介してくださったね、私のお友達の方にも本当に感謝なんですけれども、
は
い、だってね、美味しいお店ができたからって電話しませんよ、もうこれぐらい年になってきたら、はい、普通
週3で通ってくれるぐらいなん
わざわざねって、ああそうなんだ、それでね、もう食べてみてって、はい、それでももしよかったらぜひね、あのラジオで紹介してくださいねっていうふうにお客様に言われるお店なんてなかなか、は
い、
なかなかないですよ
いや、
これはもうぜひと思ってね、とても忙しい中、今日お店もこれからオープンなのに来ていただきましたけれども、はい、オープンしてらっしゃるのにね、あのでスタッフの方、また彼もすごくいい青年でね、
あ、そうですね、はい、
今お二人でやってらっしゃるんです、ね、はい、彼は沖縄の人
は、そうですね、はい、もう首里の人間ですね、
うん、おー、じゃあここですね、うちの台風 FM の、はい、そうですか、もう日曜日がお休みで今のところ、はい、夕方5時半から一応12時までということで、はい、お酒もね、美味しいお酒が召し上がれるし、はい、それであのおつまみ的な感覚でも大丈夫ですね、
はい、
おばんざいもありますもんね、はい、でまあ、予約していただければ、
あ、そうですね、
ちょっと、
はい、しっかりと満足できるような
お客様に合わせた料理がっていうことがありましたので、はい、これはもうね、行ってみなきゃ損ですよ食べてみなきゃ損ですよっていう感じなんですがね、 まあもう松岡さん本当にもうあのシャッポを脱ぐってありますけども、はい、帽子を脱ぎました。本当にねあのアイデア尽くしのですね。で沖縄の本当に沖縄の素材ということでも地産地消っていうのは一番体にいいじゃないですか、はい、どんなにいいものでもそんな、はい、もう 何,、ね、何キロも 何千キロのところからも持ってきたのもじゃあどうすんのって感じなんですけど、全部にそうもうあのまあ、大将の、ね、松岡さん の,、はい、あの 手, がかかあの手をこ、はい、手の込んだ全てのなんていうのかなあの、まあ、メニューになってるということでね、はい、いやなんか なんと言ってもため息ばかりなんですけど、リスナーの皆さんぜひあの和流料理サリーですね、あのぜひあの足を運ぶというよりも食べに行ってくださいよと、はい、いう感じなんですね。もうあっという間に時間が来てしまいました。松岡さん人生まだ旅の途中ですよ。そうです
、はい、旅の途中ですね。
今後の旅の行方は、
はい、あ目標ですか。そうですね、最終的な目標はやはりあれですね、一人でも多くのお客様に満足してもらいたいって、自分の料理を食べてもらって沖縄のいいところをもっと表現したいなっていうのがやっぱりこれからのもっと目標ですね、をたくさん、はい、知ってもらいたいです。はい、
ありがとうございました。本当に今日素敵なお話、はい、美味しいお話ありがとうございました。今日のお客様、はい、和流料理サリー店主でいらっしゃいます松岡啓太さんでした。また近いうち遊びに来ますので、
はい、ありがとうございました。
ごちそうさまでした。ありがとうございました。マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。